お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章18節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、18節から19節。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とをもって、互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。聖霊に満たされるとはどういう意味でしょうか。酒を飲んでいる人にその比喩を見ることができます。だからこそパウロはここでそれを使っているのです。酒を飲んでいる人は酒に支配されます。その人が酔っ払っているかどうかは見ればわかります。それとは対照的に、信者を支配する方は聖霊でなければなりません。その必要を満たすのは神様に酔うことです。これは極端な感情主義ではなく、生きることと、神様のために何かを成し遂げることのために原動力を供給するものなのです。私たちが聖霊に満たされることは、私たちが聖霊によって支配されることを意味するのです。信者の歩みと、その人が御霊に満たされることは密接に関係しています。パウロは、信者は用心深く、そして御霊に満たされて歩むべきだと言っています。これらは信者に与えられた命令です。この満たしとは、信者の人生が力と活動のために絶えず新しくされることで、ここでは現在形を使うことで表されています。御霊に満たされた信者は、賢く歩むだけでなく、クリスチャンとしての性質が御霊の実によって証明されています。御霊の実についてパウロは、ガラテヤ人への手紙5章22節から23節で次のように述べています。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。信者は聖霊のバプテスマを受けるようにという命令はどこにもされていませんが、私たちは一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受けたと書かれています。第一コリント人への手紙12章の13節にはこのように書かれています。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちは自分で努力してそのようにしたのでしょうか。いいえ、違います。イエス・キリストにある私たちの信仰によってそうなったのです。聖霊は私たちを神聖させ、私たちのうちに住まわれます。聖霊は私たちに召印をされ、私たちにバプテスマを授けて、信者の体の中に入れてくださるのです。でも、キリストに仕えるために、信者には御霊の満たしが必要です。弟子たちはペンテコステの日に集まっていました。彼らはキリストのためにこの世に出て行く必要がありました。そして彼らは御霊に満たされました。その日に証人となることができるように、彼らにはその経験が与えられたのです。 御霊に満たされることは、ガソリンスタンドに行って満タンにお願いしますというのと同じように単純なことであると思います。ですから朝、主と共に一日を始めるとき、私は次のように言います。主よ、私は今日を御霊のうちに歩みたいのです。私一人ではそんなことはできません。あなたの道からが必要です。あなたの助けが必要なのです。私たち信者は、一日を聖霊の満たしを求めることで始める必要があります。信者にとって聖霊の満たしは必要不可欠です。昨日かまたは先週かにあなたは御霊に満たされていたかもしれません。でもその満たしは今日のために十分ではないのです。私はガソリンスタンドを経営している友人からガソリンを買います。ある朝満タンにしましたが、次の朝またスタンドに行って満タンにしてくださいと言いました。彼は一体全体どこに行ったんですかと尋ねました。そこで私は彼に早朝礼拝とその後の教会での礼拝で話すためにある町に行ったことを話しました。ご覧の通り、御霊に満たされた時、あなたは神様のために何かをするのです。あなたは御霊の内を歩みます。でもだからといって明日もそれで十分だということではありません。明日のためにはまた満たしが必要なのです。ある人たちが神様にとても力強く用いられ、そして次の日にはあまりにも自分が空っぽに感じるのはこのためです。私はそのように感じたことがありますし、あなたもそうだと思います。私たちには新鮮な聖霊の満たしが必要なのです。新鮮な聖霊の満たしは、私たちが御霊の内を歩くことができるようにしてくれます。つまずき倒れることもあるかもしれません。でも神様はあなたに御霊の内を歩むことを学んでほしいと願っておられるのですと、マギー博士は述べています。さて、聖霊に満たされることの証拠の一つは何でしょうか。それは主と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美することです。主とは詩編のことを指していると思います。おそらくすべての詩編は音楽に乗せられていたのだと思います。また賛美とは神様に栄光を期するために人間によって作られたものです。賛美はとても高い水準にありました。例の歌は詩編や賛美ほど正式なものではありませんでした。おそらく歌いながらその場で作られたものもあったと思います。その場で作られた歌は、御霊の満たしの現れです。なぜなら、御霊は信者の人生に喜びをもたらされるからです。酒に酔うことと御霊に満たされることの比較について、もう一つのことを述べたいと思います。国中を回るときに滞在する宿屋やホテルに、ハッピーアワーとか、アティチュードアジャストメントアワー、直訳しますと、態度を調整する時間という意味になりますが、そんな風に呼ばれるものがあります。これは、ホテルやバーなどで、一定時間だけ飲み物や食べ物が割引になる時間のことですが、人々が5時頃に入っていって、腰掛けに座り、6時か7時頃までには社交的になります。でもそこに入っていく人々を見ても、入っていくときにも、出ていくときにも、ハッピーには見えません。信者も態度を調整する必要がありますが、酒は必要ではありません。主の喜びで輝くことができるように、彼らには聖霊によって満たされる必要があるのです。使徒ヨハネは、あなた方の喜びが満たされるためというのが、自分の書簡を書いた理由の一つであると言っています。ヨハネ15章の11節にはこのように書かれています。 私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。この喜びの満たしは、私たちの父なる神様とイエス・キリストとの交わりを通してのものであるべきです。また、第一ヨハネ一章の三節から四節でヨハネは次のように述べています。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。私たちは教会で良い時間を過ごし楽しむべきです。でも、主の喜びがそこにあるべきです。そのような種類の喜びは、聖霊の満たしによって来るものなのです。エペソ5章に戻りますが、20節。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。御霊に満たされていることのもう一つの証拠は、感謝の態度です。詩編の中で、とても多くの感謝を捧げることと、神様への賛美に注目しました。そしてその感謝と賛美とは、高いレベルなのです。今日、信者の間には、十分な感謝と賛美がありません。私たちみんなが、主を賛美せよ、素晴らしい賜物のゆえに神に感謝せよと言わなければなりません。どうでしょうか、あなたは心からそのように言うことができるでしょうか。その感謝と賛美は心から出たものでなければ、何の役にも立ちません。御霊の満たしは、私たちが誠実に神様にすべてのことを感謝することができるように、感謝に満ちた人生を生み出します。ハワード・ケリー博士は、偉大な手術医であり、産科医でした。彼は産科の分野で本を書き、彼の著作は長い間医師たちの間での模範でした。彼は同時にまた偉大なクリスチャンであり、素晴らしい神の人でした。ある日彼がバルチモアの町の郊外の麗しい田舎の地域を散歩していた時の話です。彼は喉が渇いたので水をいっぱいもらおうと、ある農家で立ち止まりました。すると一人の少女が玄関に出てきました。少女は自分の両親は町に出かけていていないこと、家の中には水はないけれども、泉のところに行けば冷たい牛乳があると言いました。牛乳はいかがですか？彼は言いました。ああ、いいね。そこでその子が牛乳を一杯持ってきてくれる間、彼は玄関に座っていました。それはとてもおいしい牛乳でした。彼女は聞きました。もう一杯いかがですか？彼は言いました。はい、ください。そこで彼女はもう一杯、牛乳を彼のところに持ってきてくれました。彼はその子にお礼を言って、みちみち、なんてかわいい少女だったんだろうと考えながら帰って行きました。何日もしないうちに、その少女が病気になりました。彼女は脇腹の痛みがあって、ジョーンズ・ホプキンズ病院に連れて来られました。彼女の検査のためにやってきた医師は、なんと、ケリー博士だったのです。博士は、その患者が自分に2杯の牛乳を飲ませてくれたあの少女であることに気づきました。彼は必要な手術を施し、特別に彼女の世話をしました。退院する時になって、彼女の両親が迎えに来ましたが、彼らには手術と入院のために支払うお金がなかったので、とても心配して待っていました。彼らの手に請求書が来た時、彼らは震える手でそれを開けました。合計の請求額の下に、こう書かれ、署名が添えてありました。2杯の牛乳によって支払い済み、ハワード・ケリー博士。このようにしてケリー博士は、 隣人に対する愛を実行したのです。彼が示した愛は、御霊の実でした。なぜなら、ケリー博士は素晴らしいクリスチャンだったからです。そこいら中を走り回って、すべての人にあなたが彼らを愛している、などと言う必要はありません。あなたが彼らを愛していることを具体的な行いによって示してください。愛と喜びと感謝があなたの人生にあるように、御霊に満たされてください。御霊に満たされることはとても実際的です。聖霊のガソリンスタンドに運転していって、神様に満タンにしてくれるようにお願いしてはいかがでしょうか。古いガソリンタンクは空っぽです。あなたも私も自分自身の中には何一つ価値あるものはありません。神様のために生きることができるように、私たちには聖霊の満たしが必要です。私たち自身では不可能でも、神様が私たちを通して神様のために生きることができるようにしてくださるということを理解する必要があります。大切なことで繰り返しますが、私たちは聖霊に満たされるようにと命じられています。聖霊に関連して信者に与えられているのはこの命令一つだけです。私たちがキリストを受け入れたとき、聖霊の他のミニストリーは達成されました。一人一人の信者は聖霊によって申請しました。ヨハネは一章の十二節でこのように述べています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。同時に信者には御霊が内住してくださっています。ローマ人への手紙八章の九節でパウロはこのように述べています。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。そして信者は聖霊の証印を押されています。エペソ一章の十三節。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印をされました。また信者は聖霊のバプテスマを受けています。第一コリント人への手紙十二章の十三節。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、以上四つの聖霊のミニストリーは、信者がキリストに信頼を置いた瞬間に起こります。すべては私たちのために達成されているのです。私たちに任されているたった一つのことは、聖霊に満たされないという神様の命令に従うことです。エペソ五章の十八節にはこのように書かれています。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。エペソ五章に戻りますが、二十一節。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。従う、服従するという言葉はとても興味深い言葉です。パウロは、神様の子供が自分が軍曹か大尉だと思っている教会の中の誰かの命令を受けていると言っているのではありません。私たちは確かに命令は受けますが、それは私たちの救いの大尉である方からの命令です。ヨシュアは自分がイスラエルの子らの大将だと思っていました。彼は抜き身の剣を下げた方が宿営の端に立っておられるのを見ました。そこで彼は尋ねました。ヨシュア記五章の十三節。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？するとこの方は振り返って言われた。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシュア記五章の十三節から十四節。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは 顔を地につけて伏しをがみ彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。ヨシュアは顔を地につけて伏しをがみサンダルまで脱ぎました。なぜなら彼は聖なる地にいたからです。彼は自分に大将がいたことを学びました。私たちも大将である方のもとにありますが、私たちの関係は軍隊ではなく、愛を基準としています。主は言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。ここには二者択一があると思います。イエス様からのもう一つの質問は次のようなものだと思います。もしあなた方が私を愛さないなら、戒めのことは忘れなさい。さてここには、あなたがキリストを恐れたっとんで互いに従うべきであると書かれています。それはあなたよりも上位の人間の前で敬礼してひれ伏さなければならないという意味ではありません。キリストを恐れたっとんでお互いに謙遜に歩むべきであるということを意味します。四章の一節から二節に戻るなら、パウロはこの区分を私たちの歩みが謙遜と柔和のうちになければならないと言って始めたことがわかります。エペソ4章の1節から2節でパウロはこのように述べています。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い。ここにあるのはそれと同じことです。でも4章は、私は進めますと始まっていることに注目してください。命令ではありません。あくまでも愛の言葉です。シナイ山の火は消え、今はキリストがカルバリで行ってくださったことに従って、神様の恵みに基づいています。またここには、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさいとありますが、これは、あなたが教会を動かそうとするのではないことを意味します。牧師、教会の役員、教会のメンバー、私たちすべてはキリストを恐れたっとんで従うべきなのです。キリストを恐れたっとんで互いに従うのが御霊に満たされていることのもう一つの印です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は教会の経験というテーマでエペソ人への手紙5章18節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。